お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜のインタビューは海外で働く日本人をテーマに研究を続けているシドニーのマッコーリー大学人文科学部社会科学科名誉研究員の川島久美子さんにお話を聞きます。川島さんはご自身もオーストラリアでの移民第一世代でもあります。川島さんは今月国際女性デーに関連したオンラインシンポジウムで移民で女性でいるということはブレッシングでもありカースでもあるという発言をされました。まずはこの言葉が意味するものについて質問をしました。
私はオーストラリアで長く暮らしてきたんですけども、この社会ではいろんな意味でアウトサイダーなんですよね。女性であるというのは男性社会でアウトサイダーということ、そして、白人社会に生きている有色人種アジア人という意味でもアウトサイダー、そして英語がネイティブではない移民の一世という立場もアウトサイダーなので、そういう視点から、独特な感覚と視点を持って社会を見つめることができるというのは、ありがたいことだと思います。それは恵みと言いますか、この本流から外れたポジションで社会の周辺から物事を見つめているというポジションですよね。なのでそうするとみんなが日常当たり前と思っていることが当たり前に見えなかったりする。そうするといろいろな発見につながったりするんですよね。なのでこの視点は私はエスノグラフィーという手法を使ってフィールド調査を仕事でするときにも実はとても役立っています。そうですね。あとありがたいのはアウトサイダーとしてのこういう経験っていうのを共有できる仲間ができるっていうところもすごく素晴らしいと思ってます。はみ出し者同士心が通った時の充実感っていうのは他ではなかなか味わえないと思うので、それは本当に恵まれてるなと思います。
移民で女性というとマイノリティに相当すると思うんですけれども、その立場の弱さみたいなところはありますでしょうか？
そうですね、やっぱり外国なまりのある英語を話すアジア人の移民女性としてオーストラリア社会で生活をしていると、日常にいろいろな危険やリスクが潜んでいることは確かです。いろんな形で現れるんですけども、公共の場で暴言を吐かれたりとか、嫌な目にあったりもそうですし、職場という日常の場でも、何かと格下に見られているなという思いはあります。やはりそういう環境では何をするにも、風当たりがいちいち強いので人一倍の体力と気力が必要になると思います。
今川島さんはオーストラリアで働く日本人の女性という立場ですけれども、そういう風当たりの強さというものを実際経験されたりしますか？
そうですね、しますね。よく、男性中心の職場で女性の意見が通らないとか、下に見られるというのは、よく聞く話だと思うんですけども、この性別の違いに加えて人種の違いと、あと外国人なまりの英語という要因が加わると、困難は倍増すると自分の体験からもそうですし、周りの同僚を見ていてもすごく思います。
私の周りではですね、オーストラリア移民国家多文化主義ということで、そういう移民マイノリティの方に対して非常に寛容である、住みやすいというおっしゃる方がいる一方で、非常に今指摘されたようなそういう困難なところを指摘する方もいらっしゃるんですね。で、オーストラリア移民国家で目指しているものは多民族多文化というものですけれども、どうでしょうか、そういう取り組みのある国で状況っていうのは良いですか、他の国と比べて、それともあまり例えば日本と比べて変わらないとか、そういう感じでしょうか？
職場に限ってお話ししますと、やはりどの業界にいるかとか、どういう職業か、ということもとても多く影響してくると思うんですね。
なるほど。
例えば今私がお話しした自分の経験というのは、これは私の職業から白人男性中心で競争のすごく激しい業界で働いているという、その経験に基づいてコメントさせていただいたんですよね。大学業界と日本ではイメージが安定している、雇用が安定している というイメージかもしれないんですけども、オーストラリアでは、まあ、政府からの助成金が減っていて、まあ、限られた資源を同僚と取り合うようなすごく厳しい世界です。で、まあ、常勤であっても雇用は日本ほど安定していないので、まあ、弱肉強食の環境という感じです。なので日本のことを考えてもそうなんですけども、やっぱり例えば経済が悪くなるとか、まあ、人に余裕がなくなってくるような環境というのは、もともと持っていた、まあ、アジア人蔑視とか女性蔑視とか、そういうことが前面に出てきやすい環境だなとは思います。やっぱりこう他人に優しくできるのは自分に余裕があるときの方ができると思うので、もう人は多分みんなそうだと思うんですけど、なので私のこの業界は厳しい状況です。そうすると、周りを見ていてもやっぱりそうですね、自分の生き残りがかかったときに、平等の方向に行かない、差別とか偏見がどうしても出てきてしまうっていう現状はあると思います。
その何でしょうか、大きな壁と言いますかに、まあ、立ち向かっていく中で、川島さんが特に気をつけていることとか努力していることって何かありますか？
はい、そうですね、こういう、まあ、困難な環境に置かれると自分を見つめ直す機会っていうのもたくさんあると思うんです。なのでこう、まあ、逆境に置かれた時に自分の立場から何ができるかというのはすごくよく考えています。このアジア系移民一世で、まあ、外国なまりの英語を話す女性だからこそできることっていうのは何だろうというのを常に考えるようにはしています。そうですね、やっぱりそれだけ風当たりが強い立場にいる、それでさっき言ったようにこうそこから見えてくる景色、社会の景色っていうものがあるので、それをどうやって大切にして他の人とどうやってつながっていけるかですよね。やっぱり孤立するっていうのは危険なことだと思うので、自分もそうだし、自分みたいな人もたくさんオーストラリア社会にはいるので、やっぱり学生を教えててもそうですし、友達付き合いでもそうですし、どうやって、まあ、お互いをサポートしながら、私たちが見る景色っていうものを大事にしていけるかっていうことはよく考えたり話し合ったりしてますね。
川島さんはこれまで海外で働く日本人をテーマに研究をされていますけれども、最初はオーストラリアに来るワーホリの若者たちをその研究の対象にされたそうですが、何かきっかけがあったんでしょうか？
そうですね、最初は日本から来るオーストラリアに、まあ来るいろんな人たちがいるんですけども、その人たちどんな種類の人たちがいるかなと思って、まあ、もっとこう広く定義して見ていたんですけども、やっぱりワーホリが一番面白いなと思うのは、
はい、
もう名前に入っているこの矛盾といいますか、ワーキングホリデー、働いて遊ぶ遊びながら働く、これはとても面白いと思ったんですよね。現象的にもそうですし、なので、まあ、どんな人たちがこのワーホリのビザを持ってきて何を求めてきていて、そして1年で帰る人がほとんどですので、はい、帰った後にどうなるのか、私はオーストラリアに来て帰らなくなったパターンですので、帰った人のことには興味が個人的にもありましたね。は
い、どういうことがその研究で、まあ、分かったといいますか、浮き彫りになってきましたか？
そうですね、ワーキングホリデーはやっぱりワーキングの部分がかなり強いなというのが、まあ、意外な発見でした。こう遊びに来る人というイメージがあるんですよね、オーストラリアから見て、まあ、いろんな国からワーホリで若い人が来るんですけども、まあ、彼らは旅行しに来る人たちというイメージがとても強い。そして日本側もオーストラリアに行く日本人は、まあ、若くてのんびりしに行きたいとかサーフィンが好きだとか、まあ、遊びのイメージがあると思うんですけども、
はい、
実際に調査をしてみると仕事をしている人がほとんどですし、あと日本で仕事をしてきてから来た人が多かったんですよね。なので若いといっても20代後半の人とかも多くて、でそういう人が自分のしていた仕事を日本で辞めてくる、その時の思いみたいなものを聞いていると、 まあ、なんかこの日本社会のこう、うん、形も見えてくるという感じでしたね。
どんな日本社会の形が川島さんには見えましたか？
経済がバブルが弾けて、それ以降ロストジェネレーションと呼ばれている世代、私もそうですけども、うん、その後の人たちというのは、まあ、新聞とかにもよく書いてありますけど、まあ、雇用が難しかったり、前に比べて、まあ、貧乏くじ世代って言われたりもしてますけども、そういうのがある一方、今まで思っていたこうレールみたいなものから外れた時にチャンスも生まれるという感じがしましたね。だったら例えば海外に行ってもいいんじゃないかとか、その辺が面白いなと思いました。
その日本に帰って行かれた方々は、その後どんなふうな、もちろん個人個人違うストーリーがあるかと思いますけれども、どういう傾向がありましたか、日本に帰っていったワーホリの方の中に。
そうですね、ワーホリでオーストラリアに来る前は英語をいっぱい勉強して、でローカルの人と仕事をして、でそれで何か道が開けるかもしれないって思ってて、でもそれで1年ここで働いて、楽しかったけど、まあでもそろそろ帰ろうかなとなる人もいたり、ここにもうちょっといたいけどビザが切れて帰るしかないと思う人もいて、でそういう人が日本に帰って1年2年経っていくときに、なんていうんですかね、自分の人生のストーリーというのがどんどん変わっていってると思いました。ほとんどの方は、まあ、日本の人と働くような場所にまた戻っていくというか、なので、まあ、ほとんどの人がもうちょっと英語できるようになりたかったけど、まあ、1年はっていうのは短いなっていう感じで、で、まあ、日本に帰って前と同じ職業に戻る人もいれば違うことをする人もいて、まあ、でもそうやっていろんなことをしていく中で、やはりオーストラリアに1年なり2年なり住んだという経験はすごく印象深い経験になっているというのははっきりデータにも出ていましたね。やっぱりみんなそれを一度日本を出て自立というか、親元を離れて、自分でいろんなことを、ね、困難でぶつかりながらも経験したっていうのが自信につながって、人生に、まあ、精神的にすごく役に立っているというか、そういうお話が多かったですね。
オーストラリアという国をこう、まあ、実際に生活者としても経験されて、どういうところが面白い国だと思いますか？
そうですね、やっぱり私は自分のこの移民一世という立場があるので、日常生活をしていて、他の移民の人、しかも一世で、まあ、外国なまりがあって、そういう人と出会うきっかけがすごくたくさんあるのがオーストラリア社会の特徴だと思います。なので、まあレストランに行ってもウーバーに乗っても、大体そこで会話をするのは、まあ、お互い移民同士という状況がとても多くて、それは自分にとってもすごく楽しいですし、そこで意見交換をよくしたりもするので、まあ、気軽に知らない人にも、まあ、話しかける、お互い話しかけ合うというこのカルチャーはいいなと思います。
マッコーリー大学人文科学部社会科学科名誉研究員の川島久美子さんでした。川島さんは来月から研究の拠点を日本に移しますが、今後もオーストラリアでの移民第一世代としての自身のアイデンティティを保ちながら、移動する人についての研究を続けていきたいと語っていました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。